ございました。続きまして本日のメッセージ、聖書箇所は、マルコの福音書8章1節から10節となっております。第3版改訳聖書では新約の80ページ、新改訳2017年版聖書では新約の81ページとなっております。聖書朗読をお願いしまして、聖書朗読の後、主イエスの憐れみと自由と題しまして、広岡先生よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
聖書をお読みします。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか？弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌマタ地方に行かれた。以上です。
改めましておはようございます。今日はギデオン教会から2人の方が来てくださっていますが、お一人お一人を心から歓迎いたします。お伝えしていたように、先週月曜日火曜日と長野の軽井沢に部会でですね、会議のために行ってまいりました。お祈りを感謝いたします。軽井沢というとちょっと優雅なイメージがあるかもしれませんけれども、最高気温が13度で室蘭より寒いんですよね。ちょっと避暑地にも程があるんじゃないかと思いながらですねいましたけれども、また立派なペンションとかホテルに泊まったと思われたらあれなんですけど、選挙団体が持っているキャビンでですね、寝泊まりをしました。でもそれはそれでとても面影が風情のあるというかですね、場所でした。で、会議自体も夜中11時半まであってですね、だんだんこう眠くうつらうつらとしてきましたけれども、しかし守られて、また次の日は少し軽井沢 の雰囲気を少しですね楽しむことをできたかなと思います。お祈りに感謝をいたします。お祈りを牧会祈祷してですね、今日の箇所ともに見てまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、過ぎる1週間もあなたが変わらぬ愛を持って私たちと共に歩んでくださいました。数多くの祝福をあなたは注いでくださいました。御言葉の祝福、あなたに祈ることができる幸い、また私たちが自然を見たり美しい花草花を見たり見るものを通しても楽しませ、また趣味や食べるもの、また交わり、さまざまなことにおいて私たちに喜びをあなたは与えてくださいました。また右に習えには必ずしもならずに、私たちが流されないであなたの御言葉に立ちながら歩んでくることもできました。 また忍耐や寛容を示すこともできたと思います。一方でふとした時に湧き上がる自分の高ぶりであるとか、また恥ずかしい欲であるとか、そうした罪の思いが自分のうちに湧き上がることも感じておりました。あるいはさまざまなことを誰かのせいにしたり、環境のせいにしたり、責任転嫁をしてしまう弱い自分がいたことも思います。しかしあなたは今日も私たちを許し、変わらぬ愛を持って包んでくださいます。特に先週、高橋渉先生を通して私たちは取り繕わないで神の前に出ること、それこそが礼拝者の心であると教えられました。取り繕わずにありのままで見舞いに出ます。どうぞ私たちの弱さ、欠点、弱点、そうしたものにまた気づかせてくださって、またしかし主がそれを取り扱ってくださる、その恵みと希望を覚えさせてくださいますようにお願いをいたします。神様、教会一人一人与えられていることを本当に感謝いたします。教会はキリストの体であり、一人一人は各機関です。その意味で本当に不必要な存在は教会には一人もいないということを思います。どうぞその自覚を一人一人がしっかりと持つことができますように、またそれゆえに一人一人がこの教会の当事者として、この教会の歩みに積極的に関わっていくことができますようにも導いてください。さまざまな行事も予定されています。教会の日々の営みがあります。その中にあって本当に自分自身が当事者として喜びを持って、また賜物を生かして教会に仕えていくことができますように、私たちの信仰ともどもにあなたが強めてください。今日はギデオン教会からお二人の方が見えています。どうぞその報告を分かち合っていただく中で、私たちも祈りに覚え、また具体的な捧げ物を持ってこの働きを支えていくことができますように。またキャンプが近づいています。どうぞキャンプの奉仕者、そして何より子どもたちをたくさん送ってくださって、あなたの祝福に満ちたキャンプの時としてください。子どもたちがキャンプを通して神様のことを知り、あなたと共に歩む人生の幸いを覚えることができますように。病のうちにある方々を覚えてください。また不調を抱えている方、また体だけではなく精神的な不調を抱えている方、あるいはそうした家族を支えている方々、主が顧みてくださって今日も力を与えてください。御言葉を感謝いたします。私たちは耳を澄ませ、心の耳を開いてあなたの御言葉を聞きたく願っています。主よ、どうぞお語りください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週は登別との講談交換ということでした。で、後からまあ録音を聞いたんですけれども、渉先生はちくわパンの話をしていましたね。レビ記の中に和型のパンが出てくるということで、ちくわパンはその導入でした。で、くしくも今日もまたパンの話が出てきますね。ちょっとお腹が減るかもしれません。で、私の好きなパンの話はまた今度お話しするとしてですね、今朝はこのパンの奇跡の箇所からご一緒に学んでいきたいと思います。で、子どもたちへのクイズがいつものように2つあります。1つ目、今日の箇所でイエス様が受け取ったパンの数は何個ですか。今日の箇所でイエス様が受け取ったパンの数は何個ですか。また6章では、6章の時にはパンを何個受け取っていましたか。2つ目、2節のかわいそうにという言葉には もともとどういう意味があるでしょうか。2節のかわいそうにという言葉にはもともとどういう意味があるでしょうか。これらについて特に子どもたちには答えを紙に書いてもらいたいと思います。それでは今日の箇所を見ていきましょう。まず今日の箇所ですが、まあ、この箇所はですね、パンの奇跡あるいは4000人の給食とも呼ばれている箇所です。イエス様がわずかなパンと小魚を用いて4000人もの人々を満腹にさせたという出来事がここに記されているわけですね。ただ6章にもこれとよく似た出来事が実は記されていたんです。非常によく似た出来事が実は私たちがすでに見た6章にも記されていました。なので最近見たなと覚えている方は正しいですね。あれそうだったかなという方はちょっと怪しいですあの6章で割と最近見ているんですね。で、6章でもイエス様はやはりわずかなパンと魚によって群衆の空腹を満たすという奇跡を行われました。非常によく似た記事なんですね。ですから学者さんの中にはこれを書いたマルコはですね、実際には1回しか起きなかった出来事を2回書いたんじゃないかと、そういう人までいるようです。しかしですね、やはり6章と8章微妙に違うんですね。でまずその違いを皆さんと確認したいと思います。でこちらに今日スライドを出してみました。決して渡る先生に対抗してるわけじゃないんですけれども、ちょっと字が小さいですかねこちらにスライドが出てます。で今日の箇所と6章の32節44節ですね、32節から44節、もし開ける方がいたら両方見ながら見てくださったらと思います。でまず場所が違うんです。6章の時はガリラヤ湖の西側すなわち、ユダヤの領内だったんですね。で今日の8章ではガリラヤ湖の今度は東側なんです。反対側なんです。でそれはデカポリス地方といって、つまり異邦人が住んでいる場所なんですね。前回はユダヤ人の群衆が対象だった、今回は異邦人の群衆が対象である。これ結構大きな違いなんです。で2つ目にパンと魚の数も微妙に違うんですよね。クイズの一つ目の答えでもあるんですが、パンと魚の数も違うんです。6章の時はパンは何個だったでしょうか。パンは5つですね。そして魚は2匹でした。じゃあ今日の8章を見るとどうか。今日の8章ではパンは7つです。そして小魚が少しって書いてるんですね2匹の魚だったのが今回小魚が少し、ちょっとこうサバからイワシになったのか分かりませんけれども小魚になりました。また最後に残ったパンくずの量も違います。全員満腹になった後にパンくずを集めたんですけれども、その量も違った。6章の時は12カゴ、今日の箇所では7カゴ。そして群衆の数も違いました。6章では男が5000人と書いてました。男だけで5000人だった。女性を含めたら子供を含めたらどれくらいだったか分かりませんけれども、男が5000人で、今日の箇所ではおよそ4000人と書いてあります。女性も含んでいるのか男性だけなのか分かりませんが、前回は5000人、今回は4000人。ですから、とても似てるんですが、やはり細かいところでは違うんですよね。 違うわけですね。まあ極めつけは今日の8章のですね、まあ、少し先ですが、まあ、8章の19節や20節を見ていくと、まあ、イエス様ご自身がですね、2つの奇跡をこう区別しているわけです。18節や19節、20節あたりを見ていくとですね、イエス様ご自身がこの2つの奇跡、2つの出来事を区別していらっしゃいます。ですから別にマルコはですね、もうなんか寝ぼけてですね、同じような話を2回書いたわけではなくて、似たような出来事が2回繰り返し起こったんだ。まずはそのような理解を持ってですね、話を進めていきたいと思います。さて、今いろんな違いを、6章と8章の違いを見ていきましたけれども、実は他にももう一つですね、違いがある。まずはその話をしたいと思います。それは群衆に対するイエス様の関わりです。それが6章と8章では微妙に違うんですね。群衆に対するイエス様の関わりについてもそれぞれ特色があるんです。特色がある。まあ、そこから私たちはさらにイエス様がどういうお方かをですね、知っていく。特に注目したいのはイエス様の憐れみについてですね。憐れみについて、でイエス様は6章でも8章でもご自身の憐れみを示しておられますが、それぞれ特色がある。でまずは先に6章の34節を見たいと思います。6章の34節ですね。こちらにも今スライドで御言葉を出していただきましょう。でこれは6章前回の方です。ここにイエス様の憐れみが出てくるわけですね。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。はっきりと深く憐れみという言葉が出てきます。でちなみに前回のおさらい、前に6章を話した時のおさらいでもあるんですが、この深く憐れみ、まあ、今日憐れみが一つのポイントなんですけれども、前回もお話ししました。この深く憐れみという言葉にはですね、もともとこういう意味があるんです。でこれはギリシャ語では、この憐れむという言葉はスプランクニゾマイという言葉が使われています。まあ、覚えなくても大丈夫です。ギリシャ語ではスプランクニゾマイ、この深く憐れみですね。でこれはもともとどういう意味かというと、もう内臓がちぎれるような痛みですね。まあ、腹綿がと言ってもいいですが、もう自分の内臓がもうちぎれそうな、よじれそうな痛み、これがイエス様の憐れみだということですね。これ前回もお話ししました。皆さん新鮮にうんうんってうなずかないです知ってる知ってるの方でうなずいてほしいと思いますけれども、そういう意味があるんですね。だからつまりイエス様の憐れみっていうのは、もう自分が痛むんですよね。人の痛みがもう自分の痛みになるわけです。まあ、私たちもそういうことを、まあ、自分自身もですね、皆さん自身もこう経験することがあると思います。もう本当に悲惨なニュースを見て、かわいそうな出来事を、人を見たときにですね、本当に自分の心が痛い。でイエス様はまさにそういうお方、深く憐れむお方なんですね。そして注目したいのは、その憐れみの理由は何だったか。6章では線を引いていますが、彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエス様は彼らを深く憐れんだと書かれています。まあ、つまりイエス様はこの時ユダヤの群衆を見てですね、まあ、彼らは羊飼いがいない羊のようだと、自分の人生を導いてくれる導き手を持っていない、さまよっている、そういう憐れみだったわけです。まあ、ですからいわばですね、霊的な 霊的な飢え渇きに対しての憐れみですね。霊的な憐れみ、霊的な飢え渇きに対する憐れみ、それが前回の話です。じゃあスライドはここまでにしましょうか。じゃあ一方で8章の方はどうか。8章の今日の1節2節を見ていきましょう。8章の1節2節。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったのでイエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。今読んだイエス様のお言葉の中にかわいそうにという言葉が出てきます。まあ、群衆が3日間イエス様と共にいてですね、もう空腹だった、空腹だった、まあ、熱心にイエス様の教えを聞いてたわけですね。でも3日過ぎて食べるものがないし空腹だった。でその時にイエス様はかわいそうにとおっしゃいました。で皆さん、このかわいそうにという言葉もですね、実はさっきと同じスプランクニゾマイという言葉なんです。つまりこのかわいそうにという言葉もですね、内臓がちぎれるような、腹渡がよじれるような痛みを表現する言葉なんですね。まあ、クイズの2つ目の答えになるかと思いますけれども、このかわいそうにという言葉の意味は先ほどと同じです。内臓がちぎれるような痛みをイエス様はここで感じていらっしゃる、深く痛んでいらっしゃる。しかし先ほどのように6章の場合は霊的な飢え渇きに対するイエス様の憐れみが強調されていたわけですね。一方こっちではもうダイレクトに8章ではですね、空腹、もう実際にお腹が空いている、それに対するイエス様のもう腹渡がちぎれそうな痛みなんですね。つまり6章の記事、8章の記事ではイエス様の憐れみの強調点が違うということなんです。よろしいでしょうか。6章の場合は霊的な飢え渇きに対するイエス様の憐れみが強調されている。8章では、まあ、本当に空腹で食べるものがない、いわば体の健康、それに対するイエス様の深い憐れみが、しかもギリシャ語では同じ言葉でですね、語られているんだと。そういう強調点の違いがあるわけですね。いや、もちろんイエス様は先ほどの6章においても、まあ、群衆の健康を気遣っておられました、まあ、だからこそ6章で5000人の空腹を満たされたわけです、まあ、ただ8章では群衆が3日間もイエス様と一緒だったということもあって、彼らの健康に対する配慮がより強調される内容となっているわけですね。それで2つの記事を合わせてみると、イエス様は私たちの霊と体、その両方を気にかけて、また必要を与えてくださるということがよくわかります。イエス様の憐れみやイエス様の配慮は私たちの霊的な部分とともに私たちの肉体、健康にもイエス様は配慮なさる方、必要を満たしてくださる方、イエス様は本当にお優しいお方ですね。霊的な飢えさえしのげればいいとは言わなかったんです。もう霊的であればいいんだよ、もう祈ってりゃ空腹なんて関係ねえんだよとは言わないですね。霊的な飢え渇きも心配し、心の飢え渇きも心配し、私たちの実際の食べ物もですね、本当に気遣ってくださる、健康を気遣ってくださるお方なんです。まあ、ところで私たち先ほど主の祈りというのをこうお祈りしたわけですね。主の祈りって、でその中で私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、 私はこうお祈りするわけです。日ごとの糧というのはやっぱりこう食べ物とか必要ですよね。 物理的な必要ですよね。そう私たちはこう祈るわけです。やっぱり神様は私たちの日ごとの糧をですね、こう心配して与えてくださるんだと、まあ、しかし、まあ、当時のですね、人たちは本当にこうギリギリのところで生きていたわけですけれども、現代の豊かな日本に生きる私たちにはですね、ある意味こういう今日の満たしとか、あるいは日ごとの糧を与えてくださいという祈りとかはですね、なんかこうどこか無縁なんじゃないかと、まあ、そう思ってしまう方とか思ってしまうことがあるかもしれません。まあ、今日の箇所を見てもですね、イエス様はかわいそうにと言ってこう空腹を満たした。いや今の時代食料に困ることってないしなとかですね、あるいは日ごとの糧をって祈ってるけど、まあ、そこはあんまり自分関係ないかなとかですね。しかしそうであっちゃいけない。ある人がこう言っていました。物質的に恵まれた人であればなおさら私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈らなければなりません。そう祈ることによって三度の食事が決して当たり前ではないことを思い起こすのです。なるほどなと思いました。やっぱり現代の日本に生きていると、まあ、私たちは、まあ、もちろんですね、食べるの大変だということを経験したりすることもあるかもしれませんが、でも当時と比べるとだいぶ豊かですよね。まあ、その意味で今日のような箇所、そこのイエス様の憐れみとか日ごとの糧を与えてくださいという祈りがですね、なんかピンときていないなと。でもむしろそういう人ほどちゃんと私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈らなければいけないんだと。イエス様のこのような物質的な満たしについてですね、私たちは忘れちゃいけないんだと。豊かであればあるほど忘れちゃいけないんだと。そうすることで三度の食事は決して当たり前ではないことを私たちはこう思い出さなきゃいけないというわけですね。ですからそういう今日のイエス様のですね、この前半の憐れみはまさにそういうものですから、私たちは本当にそこをですね、当たり前と思っちゃいけないわけですよね。こう満たしてくださるお方、満たしてくださるお方。まあなんかこう食料が入りにくくなるとかですね、まあ値段が上がると私たちこうすぐ文句を言ってしまうわけですよね。まあ暖かくなったとかですね。で災害があったら不安になってですね、食べるものどうなるんだと。いやもちろんそれはしょうがないんですが、でも私たちどこかでですね、なんかこう食べるものが与えられるのは当たり前なんじゃないかと思っているとしたら、それは間違いですよね。当然の権利のようにですね、なんかこう思っている、今日もご飯食べれるのは当たり前のようにこう思っている。いやそうじゃない、私たちを配慮してくださる、まあ、恵んでくださるお方がいてこそですね、私たちは体の健康を得ることができる。また病気になったとしてもイエス様は私たちの体の健康も心配してくださる。もう腹渡がよじれるほどにですね、イエス様も悼んでくださっている。まあ、そのような憐れみがまた前回とは違う形でここに見えてくる、現れてくる。まあ、そのことをまず共に覚えたいと思います。イエス様の恵みに感謝したい、食べ物を与えられている恵みに本当にシンプルに感謝したいと思います。さて今度は後半ですが、今度は弟子たちに目を向けてみましょう。弟子たちですね、弟子たちの様子にも注目すべきところがあります。で今お読みしましたイエス様の言葉2節3節ですね、イエス様はおっしゃった、かわいそうにと、彼らは食べるものを持っていないと、空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなる、遠くから来ている人もいると。でこれに対して弟子たちはどう反応したか、まあ、それが4節ですね。4節、弟子たちは答えた、こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。弟子たちはこう答えたわけですね。 皆さんどう思われますか。この弟子たちの答え、どう思われますか。どう考えますか。この弟子たちの答え、いや一見、まあ、普通の答えというかですね、まあ、イエス様がかわいそうだと言っている、いやでもこんな人だと離れたところでどこからパンを手に入れて食べさせることができるんでしょうか、まあ、一見普通の答えですよね。でもよく考えてみるとおかしな答えだと思うんです。そうじゃありませんか。なぜなら弟子たちはすでに6章でパンの奇跡を体験しているわけですよね。彼らはあの6章の時に、いやたとえわずかなパンしかなくてもイエス様に委ねればいいんだと学んだはずですよね。イエス様はそれを幾倍にも祝福してくださる、そして5000人以上の人々が満腹になったのを彼らは実際目の当たりにしたんです。でも彼らはですね、いやどこからパンを手に入れられるでしょうと、なんかこう記憶喪失みたいな感じになってるんですよね。またイエス様はその後に5節でパンはいくつありますかと今度はおっしゃったんです。でこれも実は6章の時と全く同じ展開なんですね。イエス様は6章でもパンはいくつありますかとおっしゃった。イエス様はめっちゃくちゃ大ヒント出してるわけですね。ですから弟子たちはここで前回のことを思い出して、もう6章の出来事を思い出して、主よここには7つのパンしかありません、でもあなたに追いだねしますから前回と同じように恵みの力を表してくださいと答えることができたはずなんです。ところがそれが言えないんですね。全く同じようなシチュエーションです。イエス様も、まあ、ある意味こうヒントを与えてますよね。同じことを聞いてるわけですから。でも弟子たちはなんかこうまだピンときてない感じがするんですね。一体なぜなのか、なぜなのか、まあ、先週私はこのことでとても頭を悩ませていたんですね。これどういうことなんだろうと。もう軽井沢にいましたけれども、頭はちょっと室蘭に残った感じですね。これ一体何なんだろうとこうずっとこう飛行機の中でも考えてたんですよね。やっぱり弟子たちは前回の出来事を全部忘れちゃったのか。いやそれはありえないですよね。12人も弟子がいてあんな強烈な出来事を忘れないですよね。だそれはないなと思います。だとするとじゃあこういうことは考えられるかもしれない。弟子たちはもう一度同じことができるのだろうかとイエス様を疑っていた。前回と同じようなあの奇跡をもう一度イエス様はできるんだろうかと疑っていた。それはありえるかもしれませんね。だから消極的になっている。で学者の中にもそういう意見はあるみたいです。ただもしそうやって疑っていたとするならば、仮に疑っていたとするならばイエス様の試験には、まあ、不合格ですよね。イエス様はご自身に信頼することをこう何より求めますから、もし疑っていたとすれば弟子たちは試験に不合格ですよね。まあ、ただもちろん不合格だからといってもですね、イエス様は弟子たちを見放さないし、むしろその弱点が強められるために、まあ、忍耐を持って育ててくださる。まあ、だとしてもですね、もし疑っていたとすれば、まあ、それは不信仰ですね。しかし私はまだこう疑問が残るんですね。いや弟子たちは もう一度同じことができるんだろうかとイエス様を疑っていたかもしれません。確かに、いや2回は無理だろうとかですね、だから消極的になっていたのかもしれない。確かに弟子たちが疑っていた可能性はあるんだと思います。でも私はまだ疑問が残るんですね。イエス様は一度パンの奇跡を、まあ、実際行ったわけですから、疑うというよりは期待する方が自然じゃないかと思うんです。もう1回目やってくださったから、イエス様2回目ももう1回見せてください、あの素晴らしい技を、その方が不思議じゃありませんか。いや、もし疑ったとしても、いや、じゃあむしろですね、確かめるためにイエス様もう1回やってくださいよとですね、どっちにしろもう1回見たい、もう1回やってくださいと言うんだと思うんです。で、私が弟子だったらそうするんじゃないかなと思うんですけれども、イエス様はこの間と同じように恵みの力を表してくださいと、でも弟子たちはそうは言わなかった。そこで思うんですが、もしかすると、聖書にははっきり書いていないんですが、もしかするとここに集まっていた群衆がユダヤ人ではなくて異邦人の群衆であったということが一つの大きなネックだったのかもしれないと思います。最初にお話ししましたが、まあ、前回はユダヤの領内であった。でも今回はデカポリス地方です。つまりユダヤではないんですね。ユダヤを飛び越えています。異邦人が住む場所なんです。弟子たちが目の前にしているのは4000人以上のユダヤ人ではなくて異邦人の集団なんですね。で、皆さんおそらく弟子たちにとってこれほど大勢の異邦人の集団を目の当たりにしたのは初めてのことだったんじゃないかと思うんです。まあ町に行ってとかはあったかもしれませんが、もうこう対峙するというかですね、イエス様を求めてまた弟子たちのところにもですね、こう4000人が押し寄せてきた。で、その緊張感はなんとなく想像できます。またこのデカポリス地方のゲラサ人の地域という場所には豚を飼っている人々もいましたね。これも見たことですが、豚は異邦人、あ、ごめんなさい、ユダヤ人にとって汚れた動物ですね。でもゲラサ人の地には豚を飼うことを生業としていた人たちもいたわけです。ユダヤ人たちならば、普通ならばもう絶対近寄りたくないわけですね。それで弟子たちはおそらくですね、イエス様はこの異邦人たちにも同じことをするんですかと、あるいは、え、自分たちもこの異邦人と一緒に食事をしなきゃいけないんですか、まあ、彼ら一緒に食事しませんから、え、しかも自分たちがパンを配るサービスしなきゃいけないんですか、給仕しなきゃいけないんですか、彼らに仕えて配膳しなければいけないんですか。もしかするとそれが弟子たちの一つのネックになっていたのではないか。弟子たちはそこで二の足を踏んで消極的になっていたのではないか。こういう解釈も私はまあ可能ではないかなとですね、まあ、そのように思った次第です。ではこのような経験によって弟子たちは何を知ったのか、何を悟ったのでしょうか。それは 人間の想定を超えていくイエス様の深い憐れみです。ユダヤ人たち、当時の常識からするとですね、異邦人とは触れ合わない、恵みを分かち合うなんてとんでもない、彼らに接すると汚れるとかですね。でもここで弟子たちはそうした人間的な基準想定を超えるイエス様の深い憐れみを知っていったわけです。イエス様は彼らに対しても本当にご自分が腹綿がちぎれるほどの痛みをですね、同じように感じている。彼らの健康についてもイエス様は心を痛めて心配をなさる。そういう人間の想定を超えたイエス様の深い憐れみを彼らは知ったわけですね。イエス様は異邦人の地に自ら入って行かれました。神の国をそこで述べ伝えて、彼らの空腹を心配し、パンの奇跡によって彼らを満たして行かれた。イエス様は本当に深い憐れみを持って、民族の壁、人種の壁、人間同士のわだかまりとか、そういう壁も、高い壁も自由に乗り越えていかれる。憐れみによってそんな壁は自由に乗り越えていく。それが弟子たちが見たイエス様の姿ですね。それは弟子たちの想定を、あるいは当時の人間的な常識を大きく超えていくものでした。弟子たちは思ったはずです。この方はどうしてこれほど憐れみ深いのか、どうしてこれほど自由に分け隔てなく人と接することができるんだろうか。弟子たちはそのようなイエス様の姿を見たわけですね。ならばイエス様についてゆく弟子の道も同じでしょう。まず人々と恵みを分かち合うことですね。イエス様はご自分、イエス様はですね、恵みを人々と分かち合うお方ですから、そして弟子たちにもその働きを委ねていったわけですから、パンを配りなさいとですね、弟子たちもやはり人々と恵みを分かち合う、そのために召されているんだと。私たちは自分が神様からいただいた恵みを持っていますね。いろんな意味で、霊的な恵み、物質的な恵みもそうです。そして自分が差し出せるものを積極的に分かち合っていく。弟子たちにとって、当時の弟子たちにとって、異邦人と恵みを分かち合うこと、異邦人のために仕えること、サービスすることは簡単なことではありませんでした。私たちにとっても、例えばですね、自分にとって受け入れにくいクラスメートとか、使いにくい会社の上司がいるかもしれません。しかしイエス様、このお方は深い憐れみを、恵みをユダヤ人にも異邦人にも分け隔てなく注がれました。世界の主だからですね。そして弟子たちにもその働きを、まあ、担わせていく。そうですよね。今日の8章を見ても、6節にあるように、パンを配ったのは弟子たちの仕事ですよね。弟子たちの仕事。ですから、弟子たちも、その分け隔てなく恵みを分かち合う。そのような働きに弟子たちも招かれている。ですから私たちも人々と恵みを分かち合う、自分が受け入れにくいような人であったとしてもですね、顔を見るだけでそれこそ腹綿が痛くなるようなですね、そっちの意味でっていうか、そういうこともあるかもしれませんよね。かわいそうというよりもですね、もうストレスが溜まって腹綿がキシキシするみたいなですね、まあ、いろんなところを通りますが、でも私たちはそういう弱点も認めながら、しかし主に祈りながら、主により頼みながら、今週も弟子の道を歩ませていただきたい。 恵みを分かち合う歩みですね。何よりも福音という恵みを分かち合いたいし、また自分が主からいただいている恵みをですね、積極的に必要としている人と分かち合っていきたい。一言お祈りいたします。天の父なる神様、神様は2回の似たような奇跡ではありましたけれども、イエス様それを通して、しかしあなたの恵みの豊かさを私たちに覚えさせてくださいます。あなたは私たちをその霊的な植え替わきを心配し満たしてくださる方であると同時に、私たちの体の健康をも気遣ってくださるお方です。しかしむしろ私たちは何かそれが当然のことのように思えてしまうことがあるかもしれません。あなたのご愛のご配慮が当たり前のことと思えてしまう、そのような傲慢があるかもしれません。だからこそ日ごとの糧を今日も与えてくださいという祈りを通して、この恵みは決して当たり前ではないんだと、今日の聖書の御言葉を通してもあなたが憐れんでくださるからこそなんだと、そのようにあなたに感謝を捧げることができますように。また弟子たちは戸惑いの中で、しかしイエス様の深い憐れみと人と人との壁を越えるその自由な振る舞いを目の当たりにしていきました。またそこに彼らが招かれていきました。まずあなたが私たちに深い憐れみを与えてくださること、私たちのとの間にあった壁を乗り越えて、主が十字架によって神と私たちの間を取りなしてくださったことをまず感謝いたします。そして私たちもまた人々と恵みを分かち合うために、それを必要としている人と福音を、あらゆる恵みを分かち合うためにあなたに招かれています。今週祈りを持って出会う人々に対して、私たちが分かち合うべきものを分かち合うことができますように、主よどうぞ聖霊によって導いてください。あなたがそこに素晴らしい祝福を備えていてくださることを信じます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。